文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、サブパーソナリティの早水健郎です。今日はちょっと鼻声、今ですね、4月14日土曜日6時、次回の予告編、これから収録を始めたいと思います。テーブルについているのは、紹介していきましょう。一人ずついきましょうか。斉藤哲也さんと、
こんばんは。
宮崎智弘君。
智之です。
よろしくお願いします。いつも覚えられない。そして、黒幕、はい。
長谷川です。よろしくお願いします。
はい。そして、いつもの通り、電話口にチャーリーがいます。
僕の名前を間違えないようにしていただきたい健介ですよ。
名字は名字なんだっけ、
鈴木だったような気がします。
じゃあ鈴木芳雄君と一緒にやりくりしております。文化系トークラジオ、パーソナリティの名前を覚えてない。
鈴木チャーリー健
介謎のゲームキャラクターなんですけどね。
フュージョンした
、一つかという感じですけど、早速前回の振り返りからやればいいんですかね、これは。
そうですね。
3月の放送はですね、平成カウントダウンっていう、この30年で何か変わったかっていうテーマでお送りしました。まあちょっとね、今年、1年かけて、まあ平成振り返るシリーズみたいな感じになるのかな、みたいなことをチャーリーが言い出したのかな。
そうですね。うん、
で、ね、詩人の鈴木由美さんに初めて来ていただいたりとかしたわけですけど、うん、じゃあ、まあ早速、ベストメールを紹介しましょうかね。というわけで、前回の平成カウントダウン、この30年で何が変わったかのベストメールは、臆病な詩人さんの大ファンさん。
鈴木さんの本のタイトルの、ね、臆病な詩人、
まあ、藤木さんのファンの方がね、はい、新たに多分聞いてくれたんじゃないかと思いますけども、34歳の女性で、この30年、とりわけここ数年で大きく変わったのは PC ポリティカリーコレクトネスの進歩だと思います。ツイッターなど SNS で炎上するリスクが高まったことがこの傾向に拍車をかけているという点でも、平成以前の時代では受けなかったことでしょう。テレビなどのメディアや職場などでも、つい最近までセクシャルマイノリティや女性、人種などに対する差別的な言葉が溢れ返っていましたが、本当にここ数年で急速になしなものになってきたと思います。一方でまだまだとも思いますけどね。こういった状況を PC 疲れとか、ラウドマイノリティが騒いでるだけでサイレントマジョリティの感覚からすれば行き過ぎだとか、本音では思ってる人も少なくないかもしれませんが、マジョリティに圧殺されていたマイノリティの声が届くようになったっていうのは、差別が横行する社会よりもずっとマシに決まっています。それに単に無理に PC に気をつけているというだけでなく、自然に変わってきているところもあると思います。私自身も昔だったら笑っていた差別的なギャグが、最近は全然面白いとは思えなくて、ああ、なんか感覚が変わったんだなぁと実感します。そういう意味では私はやはりこの30年で社会は少しずつ進歩したと言いたいですというメールなんですけども、
はい。まあ、実はね、この後発表する今月のテーマとも関わるんですけれども、うん、やっぱりその見方としてすごいいいなと思うのは、こう昔は平気だったけどなんか自然と変わってきたなっていうものを、これなかなか意識できないんですね、振り返らないとね。そこにやっぱりこう気がついて、まあ、メール送ってくださったっていうのは、まあ、僕らにも新しい気づきをもたらしてくれて、非常になんていうかこう刺激のあるメールだったと思います。
そうですね。まあ本当ね、ライフも10年やってると、なんか昔のことを聞き直すと、まあちょっとこの言い方今なしだなって思うようなこととかも結構あったりして、知らず知らずの間にもいろいろ変わってるんだなっていうのをね、実感しますけど、まあそういったところを、まあうまくついてくれたメールかなと思います。
はい、なんかお送りするんでしたっけ？
そうだ、ベストメールバッジ。チャーリーのね、顔がデザインされたベストメールバッジを、はい、お送りしますので。
そのバッジもなしなんじゃないかな。
そうね、そろそろ、それバッジもそうだな、バッジもそろそろ何か新しいのを作ってもいいかもな、ベストメールバッジも
変えたね。まあ、もう溜まってるっていうのは通貨みたいになってる人もしてる方が。
あ、そうか。
最多ベストメールバッジの人とか、今何個持ってるのかな。3つぐらい持ってる人がいるよね、多分ね。はい。
3つどころじゃないでしょ
う。あ、そう、多分俺が一番なんじゃないかとか、私じゃないかって思う人は、ちょっとぜひね、メールください、
ね。5つ集めたら何かプレゼントしましょうかね。
銀のエンジェル。
あ、そうだね。
銀のエンジェル。
どのベストメールだったら何かあげてもいいか。
なんかありますかね。
そういうのはありますよね。ベストメールバッジとか、そういう。
パーソナリティの座を。 奪えるとかじゃなくて、
こんだけベストメール出るんだったら、
うん、そうね、むしろお前が番組やれっていう、うん、
グランドキング的なやつだよね。
今回の方は一つ目、
一応平成っぽくした
ね。ワンチャーリーバッチゲットしましたので、次を目指してください。
はい、
じゃあイベントを振り返りまし
ょうか。そうですね、イベント3月の終わりにね、うん、イベントやって、今回はちょっと僕と宮崎くんと矢野くんのかなり私的な
競技、
最近暴走気味の
ごく私的な
武蔵野三玉シリーズ、うん、まあ、ちょっとこれはね、今後もやっていこうと思いますが、今回は音楽に焦点を当てて、武蔵野シティポップライフ郊外ミュージックの可能性っていうね、うん、テーマで、でもゲストは結構豪華で、うんうん、小説家の滝口優勝さん、音楽ライターの大石はじめさん、音楽評論家の渚光隆さんを迎えてっていうことで、うんうん、なかなかね、濃い話が、
濃い話いっぱいありましたね。
そのタイトルだけだと想像つかない人多いと思うんだけど、うん、ざっくりどういう話なんですか。
どういう
か、
ざっくりね、うん、ざっくり、まあ要するに武蔵野的なものとか三玉的なものってなんだろうかっていうようなこととかを音楽から考えるみたいな、
うん、具体的なミュージシャンでいうと誰が武蔵野ポップ的な人なの。
だから今までで言うと、まあやっぱ中央線フォーク的なものっていうのが、はいはい、まあ一つ大きな柱ではあって、うん、まあそれはずっと続いてるんだけど、でまあ最近で言うと例えばセロとかね、うん、ああいう感じみたいな、
そういうところまで行く、
うん、ところで、一方でなんかそのもっとその16号線的な、うん、もっとヤンキーっぽいものだったりとか、ヒップホップの中でももっとそういうちょっとヤンキーっぽいものだったり、それからその16号線沿いのそのロックンロールっぽいものとか、
はいはい、
フッサとか、うん、横浜横須賀につながってるような、うん、こうフィフティーズっぽいノリのものとか、そういうのも実は結構強くあって、やっぱりアメリカっていうものと玉の関係みたいなものとかっていうのはすごく入ってきたりとか、
地理関係が分からない地方の人間には全く想像がつかない、
ね、いろいろとね、濃い話がね、できたんで、
う
ん、
まあ、非常に分かりやすい例で言うと、例えば清志郎さんとかユーミンさんとかは、うん、ユーミンさんは八王子だし、うん、清志郎さんはどこでしたっけ、
うん、まあ、国立とかね、
国立、うん、
まあ、基地があるからね、うん、府中にも基地があったし、確かはもちろんそうだしとかっていうのもあって、まあ、アメリカとの関係もあり、
まあ、エリアだけでつなぐんじゃなくて、割とそういう共通点がありますよって話、ね、
うん、いろいろあって、うん、だけどその3玉って言った時に、やっぱり今まで中央線地感が強かったのを、今回結構その滝口さんとかもいたんで、やっぱ西武線的な方とか、
うん、なるほど、マニアックすぎる、遠征によって思想が違うんですよって、うん、音楽でも違うのか、うん、
結構あったりとか、いろいろね、大石さんの話、初めの話とかもその辺すごい面白くて、まあちょっと一応録音は撮ったんですけど、ちょっと話があまりにも偏ってるんで、一般向けではどうなのかなと思いつつ
ちょっと入った
コンテンツ
今の説明でもう分かんなかった、
分かんなかったかな。でもね、場所も国立でね、結構うなずいてる人たちが結構いて、この話通じてんだと思って結構、でしかもちょっと感激したのが、僕はその国立出身のザ・チャンっていう、90年代の半ばぐらいに、今日の雨はいい雨だとか、春一番が吹いた日とかヒットしたね、ちょっと今で言うとシティポップ的な感覚のある、はいはいはい、フォーキーな、サウンドのバンドが僕すごい好きで、で、結構番組でもかけたりこととかもあるんだけど、で、そこにこう、国立っぽさとかサンタマっぽさみたいな話を、うん、チャンを例に、ちょっと話をしたら、終わった後で、ちょっと、かっこいいおじさんが寄ってきて、石井ですって言われて、その石井正之さんって人がそのチャンの中心人物なんだけど、
すごい、
いや、長谷川さんの番組よく聞いてるんで、今日ちょっと近くでやるっていうんで来たんだけど、自分の名前が出てきてびっくりしましたって言われて、
すごいな、
マジっすかっていう、
もう一部には刺さりまくるイベントで、
もう大変感激しました。
その企画ミュージックマガジンぐらいね、いけそうな気がしますけど ね、
でもね、そう、結構ね、ゲストの皆さんもいいゲストだったんで、
うん、
他ではない話がいろいろね、聞いたんで、まぁ、ちょっとなんか、文字起こしとかね、なんか、我々の、
う
ん。
そうですね、何かしら研究発表をいずれしないといけない。
このやっていこうと思ってます。
世に
問う。
世に問う。
というイベントの、報告でした。
まあ、また次回のイベントなどはね、5月のイベントまた、また放送まで、
はい、
通常イベント。
通常イベントで斉藤さんから、はい、告知があるかと思いますので、そちらの方もお楽しみにと、
はい、
いうことで。
はい、
じゃあ、というわけで、本編の話、じゃあ次回放送分のテーマ、先ほどチャーリーがちょっとね、うん、先ほどのベストメールの中身とちょっとつながってるっていう話をしてましたけど、うん、はい、まずじゃあテーマ発表しましょうか。
はい、
4月22日日曜日の、文化系トークラジオライフ。もはやオワコン、もう一回、もはやオワコン、恋愛の平成史というタイトルでお送りしますが、これ恋愛の話なんでしょうか、チャーリー。
でも、もはやオワコンって最初にまあ疑問をつけながらも言ってますけど、うん、まあ今そのね、恋愛っていう観点から平成を振り返るってなった時に、先ほどのメールもそうでしたけれども、ちょっとこう、ポリティカルコネクトネスというか、うん、まあ、昔の、 その、まあ、恋愛の中に潜んでた、まあ、ある種ハラスメントな側面であるとか、うん、まあ、今でもそういうところあるかもしれませんけれども、うん、まあ、そういうものとちょっと時代が合わなくなっているところあると思うんですよね、うん、でも、まあ、今その例えば恋愛しない若者が増えてるんじゃないかとか、まあ、それこそ、離婚化が進んでるんじゃないか、少子化が進んでるんじゃないかっていうようなことが、まあ、言われてるから、その恋愛って語るとすごくこう、なんかこう 今からするとね、ちょっともうまだその話してんのみたいな感じはするんだけれども、はいはい、30年前って結構まずトレンディードラマブームっていうのが80年代にあって、まあ、それを受ける形で、うん、まあ、大ヒットドラマといえばもう基本的には恋愛ドラマだったわけですよね、うん、そしてラブソングもすごく多かった、うん、やっぱコンテンツといえばもう全て恋愛絡みのものだったっていうのがやっぱ30年前の風景で、うん、なんかこの30年の間に恋愛をめぐる状況って随分変わってきたなとも思いますし、またその恋愛っていうのがその少なくとも戦後の日本においては70年代ぐらいにお見合い結婚も恋愛結婚っていうのは上回るわけですけれども、やっぱりゴールとして結婚とか家族を作るっていうものにつながってきていて、なんかそういう社会がまだ若かったっていうんですかね、その若者がその恋愛をして新しい家族を作るっていうことでしかその恋愛とかが語られていなかった時代と、今のまあ世の中が高齢化してその家族の関係を語るにしても恋愛 そのゴールっていうものを語るにしても、やっぱ随分と風景の変わってしまった今っていうのをちゃんとこう見ようと思うと、さっきも言ったように振り返ってみないと思い出せないというか、振り返ってみると随分遠くに来たなというようなことを、まあ恋愛の話を、まあ、するんだけれども、まあ、そこを軸にしてちょっと今の自分たちの立っている場所っていうのをもう一回振り返ってみたいなと、なそんな感じの回ですね。
そうなんです。本来ちょっとこれ平成振り返るっていうね企画考えた時、家族をやろうかっていうね実は話をしてたんですよね、
ね、
その入り口として恋愛って確かに30年で家族変わったって結構抽象的で、それこそどういうね家族像みたいな話をするよりも、その入り口の恋愛の方が家族もまあ正直オワコンなところがあるんだけど、なんかもうちょっとポップなテーマとして消費社会とか文化とかコンテンツとか映画ドラマとか結びつくものって、確かに今恋愛をテーマにねすると逆に当たらないなんていう、そのドラマやアニメなんか言われるようになってると。
むしろ恋愛要素が登場人物の間に絡んでくると冷めちゃうみたいなね、うん、ところもあるかもしれない。だからそうやってなんかこう何でもかんでもこう世界の危機と恋愛界みたいな、そういう大味なハリウッドムービーみたいな感じではどんどんなくなっていて、まあ、例えば
それありましたけどね、それは
つい最近もね、
大ヒットして
るとはいえ、
あれはちょっと例外、そもそも
なんかネットの配信とかで見せてるような、ね、ドラマとかは、うん、どちらかというとやっぱりそういうドキュメンタリーテイストなものだったりとか、うん、なんかこう恋愛と全然関係ないものがやっぱり多いような気がするんですよね。そういうのも含めて、うん、ちょっとなんかこう恋愛ってほら何こう歴史書にさ年表を書いてるようなものじゃないから、うん、そういういわゆるこう平成史を振り返るときに、うん、そういう何年に何があってみたいな風に振り返りにくいと思うんですよ。なのでちょっと今回は皆さんのお力も借りながら、あ、そういえばこんな風に描かれてたねとか、あ、これあの時好きだったなとか、ああいう恋愛に憧れたな、でも今全然そんな感じしねえなとか、うん、そういうようなことをちょっとみんなで話してみようかなと思っております。
確かに年表に載る恋愛って石原裕次郎と北原美みたいな、昔は年表に載るようなね、それこそ皇太子パレードとかあったけど、今 なんだろう、誰が恋愛すれば年表に乗るのかなとか、
ね、まあ、誰かの結婚とかが年表に乗ることってあるのかみたいな、うん、でそれで言ったら例えばおそらくまあ、20年前だったかなに、まあ、安室奈美さんがその、まあ、今度その引退されるわけですけれども、そのお子さんがあのいわゆる授かり婚でその産休に入りますみたいな、まあ、そういう時って結構大きなインパクトを持ってたはずなんですけど、うん、でもその後もずっと活躍をされていて、で今回引退しますってなった時に、なんかこう、なんだろうな、結婚とかその引退あるいは家庭に入るみたいなインパクトが、まあ、山口百恵さんの時にはあったのかもしれないけど、うんうん、やっぱこう今もうあんまりそういう節目じゃなくなってる感っていうのは改めて感じますよね。
なるほど。
あの時はすごいなんか、あ、なんか人気絶頂の歌手がなんかみたいな感じありましたけど、うん、今振り返ってみると、でもなんかそれももう通過して、うん、自分の意思でなんか引退時期とかも決めれるみたいな、
うんうん、
なんかそうなってくるとこうもっとなんか昔はもっと恋愛するとかそういう節目感があったような気がするんですけど、うん、そういうのもなんか振り返ってみないと分かんないですよ ね、
うん、そうね、さっきね、それこそ君の名は、まあ、恋愛要素、いや恋愛ものとしてまあ大ヒットしたわけだけど、まあ、あれが本当に恋愛なのかどうかってのちょっと議論の余地があるし、
ね、あるね、
今それこそ少子化だから婚活しなきゃっていう、その婚活ってやっぱ恋愛、本来だったら恋愛しましょう、その先に結婚しましょうっていうのがストレートに言えたはずなのに、婚活って言葉が出てきて、むしろ前面に恋愛以上に出てきてるって、
まあ、就活のアナロジーとして、うん、もう本当に自分の生活保障の、まあ、相手を選ぶっていうことですよね、う
ん、あれはある意味反恋愛婚活っていう言葉はかもしれないなとか思うと、ちょっとまだ恋愛に関して僕らなんて言うんだろう、現代に起こってることをつかみきれてない部分ひょっとしたらあるかもしれないなって気が
します。そんな感じしますね、
うんうん、宮崎くんなんかはマチコンとかの取材とかしてなかったっけ、うん、
マチコンの取材はしてないですけど、うん、まあ、結構その男女の恋愛観みたいな、
そう、ね、
まあ、書くことが多いので、まあそうですね、だから
気になる、うん、例えばね、宮崎くん新婚なわけですけど、
はいはいはい、
まあ30代の再婚とかっていうのが、うん、今結婚の割合の中ではかなり大きくなってる、
そう、40
代か、
そうですね、
30代がまあピークですかね、うん、再婚でいうと、
まあ、再婚、あのどちらかが再婚かもしくは両方が再婚かっていう、うん、ことがすごい増えてきて、だからまあ、あの自分が初婚だとしても結構再婚の人と、まあ、僕はあの実際あのバツイチで再婚なんですけども、うん、奥さんは初婚ですし、まあ、自分が初婚でも再婚とか離婚とかっていうことと絡むことが増えてきたっていうのはあるかなっていうふうに思います、
ね、なんかその結婚の罰の回数でね、次に聞く質問をしてる人にこう考えたりするのも今時なかなかアウトな気もするんですけど、
う
ん、
アウトでしょう。
でも離婚歴は分からないんですけど、斉藤哲也さんどう思
いますか。あまあね、その
まずバスが2回とか
そういうこと話してもしょうがないと思うから、いや今回のテーマに引き付けて言えば、ライフでも結構そういう恋愛とか、あの以前クリスマス資本論っていうのをやったことがあったじゃないですか。でやっぱあの時なんかはそのまあかつてのそのクリスマスっていうのがものすごくやっぱその恋愛と資本主義と結びついていて、やってたのがもう全然ちょっと最近違ってきてるよねみたいなのを古市くんがね、アウストリアの代表としてやってたような会があって、まあそうすると確かにその随分その恋愛っていうもののあり方も変わってきたなっていうのは、う
ん、確かに恋愛そのものがオワコンっていうことではなくて、まあ今起こってることっておそらくこれチャーリーに聞きたいんだけど、消費と恋愛を結びつけることがオワコンになりつつあるみたいな感じなんですかね、これ。
難しいなと思うのは、恋愛そのもので言えば、例えば若者向けのスイーツムービーと言われるその少女漫画原作の若い、まあ、あの俳優さん女優さんが主人公のみたいな、そういうやつってあるんですけど、よくあの学生と言ってるのは、あそこに出てくる恋愛ってお小遣いの範囲だよねって言ってて、なんかバイトして高額なものを買ったりとか、あのあんまりしなくて、せいぜい夏祭りに行っておもちゃの指輪を買ったりとか、なんか割とこう消費と切り離されてる、経済活動と切り離されてる印象が強い。一方でその大人になってくると、まあ、子供の恋愛はそれでいいんですけど、大人になってくると急に なんか恋愛になんかお金とか消費が絡んでくるじゃないですか、うん、なんかプレゼント何するの、どこのお店行くのみたいな、
はい、デートに来るとき最低限セリーヌのバッグじゃなきゃダメだっていうのが今話題になりましたけど、ね、
いやでも本当にそういうなんか相手の消費しているスタイルが相手の恋愛のランクを値踏みするみたいなことにもうリアリティを感じなくなっている人が、うんうん、まあ、増えている、うん、というのがいろんな多分消費離れと、まあ、言われているようなものとも関係しているだろうし、うんうん、その恋愛って言われているものって実はあの恋愛じゃなくて消費だったんじゃないかみたいな、うんうん、そうすると消費はなくなったけど恋愛はなくなってないのかもしれないし、うん、逆にもう消費とかが絡まないともう恋愛みたいなことってしようがないのかもしれないし、なんかこう今の日本の持っているその恋愛と消費みたいなものって、うん、そういう複雑なところあるんですけど、ちょっと振り返ってみたらでも例えばヒモテ論壇なんていうのもあったし、うん、なんかこうちょっと前まではその不景気でその結婚できない人が増えているっていうと、やっぱりその景気のその悪さとかがその恋愛のできるできないに影響を与えているっていうこと自体がおかしいんだみたいな、うんうん、まあ、そういう論調とかを告発するような、うん、まあ、そういう話ってこの番組始まったぐらいにね結構してたと思うんですけど、
あの頃は本当2006年に番組が始まってその頃は本当そういうその恋愛資本主義とか、うん、そういうなんか恋愛ってものの圧力によって苦しめられるみたいなことがすごく言われてて、なんか僕もライフ始めたばっかりの時になんかそういうひもてなんとかマガジンみたいな同人誌のインタビュー受けたりとかしたの覚えてるけど、
どういう意味ですか、
代表として受け
たんですか。いやいや、なんかそういうやっぱライフはじゃあそうひもて的なものとかね、どう向き合うのかみたいなことだと思うんだけど、いや、 やっぱりその主要なそのライフを聞くような層、要するにまあ当時だったら割とこうハテナダイアリーとかを書いたり読んだりしてるような層とか、ね、その辺の感じの中でやっぱすごくひもてみたいなことっていうのはすごいホットな話題で、まあライフとかっていうのは割とそういう層の人たちに割と聞かれてたりとか、
まあひもてと疎外を結びつけるようなそういう感じだよね、うん、
まあだからニート論壇とかああいうあのフリーターとかそういう問題とかともあの関わりがあるような論点だったんで、まあ非常に重要な論点だったんだけど、その圧力って高さを考えるとさ、急激に本当この数年か5年ぐらいなのかな、なんか平成の中でも本当この最近で急激にそれがガラガラガラっとこう色あせて、
うん、言ったようにまあ見えるけれども、うん、これももしかすると我々が老化しただけかもしれない、
まあ、それもあるそれもあるんで、若い人の意見はまあ、あの いやいやそれお前ら年取っただけだからっていうんであれば、うん、
ここ男しかいないしな、
ね、確かに、うん、まあ、テラスハウスとかもねあるし、バチェラージャパンも盛り上がったりしてるから、恋愛コンテンツみたいなものを消費するっていうのは、うん、まあ時代ごとにそれこそ相乗りだとか、うん、ネルトン、
フェニック、クジラタンと
か、うん、そういうなんか、うん、あれ変遷なんかを見ていくと、30年振り返るって、うん、そういうところも含めて、うん、何か変わってきた部分っていうのもちょっと具体的に見えるかもしれない。
女性向けっていうとなんか恋愛がね、うん、みたいにステレオタイプ言われてたけど、うん、でもまあ今最近だとそれこそ西森さんがドラマ表で書いてたけど、うん、アンナチュラルとかやっぱり、うんうん、そう恋愛って要素がもうほとんどすごく後継にあるみたいな ね、うん、
月9も恋愛しかやらないって言ったのをやめたのがここ数年でしょ、
うんうん、だからそこがくっついたりしないところがいいみたいな、うん、カルテとかもそういう感じだったし、
うん、実際その若い人取材して思うのはやっぱ恋愛の圧力今話題になってる、うん、恋愛の圧力が相当弱まってるなっていうふうに思ってて、例えばまあアーンなんかも今クリスマス特集でホームパーティーとか押してるんですよ、うん、
ホームパーティー、
うん、そう80年代はあの赤坂プリンスとかなんだとかっていうシティホテルを押したのが今ホームパーティーを押したり、あとそのさっきちょっと打ち合わせでも話しましたけど、あの今結構若い人で自分の恋人のこととかもしくは配偶者のことを相方っていう人いますよね、うん、であれが本当ちょっと何かを象徴してるなと思って話を聞いたことがあるんですけども、やっぱりその聞くとやっぱ彼氏彼女とかっていう言い方っていうのはやっぱ古いっていうか、その性愛のなんかその性愛がくっついてるようなイメージっていうのがあるらしくって、うん、でまあ私たちはまあもちろん性愛みたいなこともするんだけど別にそれでくっついてるわけじゃないと、人生のまあ一緒に舵を取るまあいわゆる相方としてまああのお付き合いしてる、うん、まあまあまたもうまだまあパートナーって言い方もできるかもしれないけど、まあそういったニュアンスが強くなってるから結構まあ、そういう意味ではすごく今の子っていうのは、まあ、冷静に結構その パートナーを選んでるなって気がするんですよね、
う
ん
う
ん、
一方で、ね、格差みたいなことで言うと、うん、その社会の総量の恋愛みたいなものって、うんうん、一部で薄まってくる一部で濃くなってて格差になってるみたいなね、うんうん、こともこれ、ね
本当に、
うん言われ
てね、世の中にはやっぱりねすごい寺派見て喜んでる層も絶対いるから、うんうんうん、なんかそうとかもう本当になんかこうどこから見るかによってその正しい見方みたいなものが、まあ、ないそれこそ年表に書けないものだからこそいろんなねメールを集めてちょっとこう論じてみたい気がするじゃないですか、うん、
なるほど
結構30年
今回はちょっとね恋愛の話をしようというよりは、うん、まああの恋愛を軸にちょっと僕らのねこう立っている位置を振り返れるような、うんまあ、そういうあの会にきっとなるだろうと思っておりますので、
うん、そうですね、
あこの機会に振り返ってああだったなっていうのをね、うん、ちょっと皆さんこう掘り起こしてほしいですよね。
そう皆さん聞いてる方々に、今回考えてほしいのはちょっとメールテーマ発表しますね、平成の30年間であなたがグッときた恋愛コンテンツ、いわゆる作品、小説であるとか漫画であるとか映画であるとかを教えてくださいということでね、ちょっと僕一回ちょっと皆さん考えてみて、グッときたっていうのはまあなんだろうな、あこんな素敵な恋があったのかとか、そういうなんていうんだろう、本当、まあ、30年前じゃなくても最近のものでももちろんいいんですけど、うん、気になったものちょっといろいろ思い起こしてほしいっていう感じです、
うん、
はい、うん、まあ、なんか恋愛っていうのがすごいざっくりでかすぎたっていうか昔はね、うんうん、で今はだからそれがいやそれ恋愛って言ってたけどセグハラなんじゃねえかとか、
まあ、そういうヤラーキーとかの炎上が
それなんか恋愛という名でものすごい搾取してないかみたいなこととかっていうあのこともこうツッコミが入るようになって、まあなんか、うん、雑にでかく恋愛ってくくってたのがこれは恋愛じゃないっていうふうに切り分けられたりとかしてるっていうのもね、うん、恋愛っていうものがなんか小さくなってる理由のような気もするし、ま
あ、眠りの姫の美女があれはその、ね、寝てる人にキスを
性暴力だ
性暴力ですっていうことが、うん、ちょっとそろそろシャレにならなくなってきて本当にそうだっていう時代になりつつある、
うんうんうん、その辺の変化とね、
まあ、ディズニーコンテンツもね、そうね、確かにね、うんうん
みんながどう感じてるのかというと、あとちょっと思いろいろ思い出してみよう、そういえばみたいなね、
うんうん、今回 の、ねその発表したベストメールなんかをなんかこう参考にしていただくとね、うん、あこうだったなって、振り返るあのシリーズが続いてるんだというのも感じていただけるかなと思っておりますので、うんうん、ぜひともたくさんメールを寄せていただきたく、個人的にはね、グッときたコンテンツの中に小説とか映画とかだけじゃなくて、あのそれこそあのいただいた、あるいは書いちゃったラブレターとか、
コンテンツだそれ
コンテンツだそういうあの、ね、文豪の恋文だってね別に、うん、あの何そ著作集とか載るわけですから、うんうん、それをその個人の視点から見たグッときたコンテンツもね、うん、ぜひあのお寄せいただきたく、
はい、
あの頃はこんなプロポーズ憧れたなみたいな、うん、
はい、ではちょっとタイトル繰り返しますもはやオワコン恋愛の平成史、放送4月22日日曜日の深夜、25時1時から生放送です。メールテーマ平成の30年間であなたがグッときた恋愛コンテンツ教えてください。告知関連は皆さんありますでしょうか。
いや大丈夫です。イベントはあの来週の今度の放送で、お知らせします。
はい、多分あの社会学者の永田夏樹さんがいらっしゃると、
家族といえばっていうか、はい、恋愛コンテンツにしても、
ぴったりかなと思います。
はい、夏樹先輩。
はい、なので、4月22日、日曜日25時からということで、
はい、はい、生放送でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
バイバイ。バイバイ。